それでは本日のメッセージの聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はテサロニケ人への手紙第1、5章21節、新約聖書の413ページになります。テサロニケ人への手紙第1、5章21節、それではお読みします。ただし、すべてを吟味し、良いものはしっかり保ちなさい。以上の箇所から、良いものをしっかり保ちと題しまして、鴨志田先生にメッセージをしていただきます。
お願いします。
新しい一年を迎えました。今年の年間聖句は、今ちょうど詩式者に読んでいただきましたけれども、テサロニケ人への手紙第1、5章の21節の御言葉です。今ちょうど皆さんにカードをお配りしています。ここに年間聖句が書かれておりますので、ぜひもらっていただいてですね、1年間心に留めていただきたいと思います。この年間聖句はローズンゲンが定めた年間聖句です。ローズンゲンと聞いて何それと思われる方も多いと思います。ローズンゲンと言いますのは、ドイツにありますヘルンフート兄弟団という教会が今から300年ほど前から始めた習慣です。で、この教会はその日その日、今日の御言葉として毎日ですね、こう御言葉をくじで引いて、でその御言葉をこの自分たちのこの今日一日の支えにする、そういう習慣を作った、グループなんです。ローズングというのがドイツ語でくじという意味で、ローズンゲンというのはくじの複数形で、たくさんのくじということになるかもしれません。日本語では日々の聖句というタイトルで、赤色のですね、この冊子になって毎年、手に取って購入することができます。この、日本でも70年ほど前からこのローズンゲンというのがこう読まれるようになっています。ドイツではですね、このドイツのクリスチャンのほとんどの人がおそらくこのローズンゲンというのを使って毎日聖書を読む、そういう習慣を持っているわけです。それでこの私もですね、その岐阜の芥見キリスト教会に来た時に年間聖句を選ぶというのを聞いてですね、このローズンゲンの御言葉を選ばせてほしいというふうにして、そこからこのローズンゲンの御言葉を年間聖句とさせていただいているので、笠松の教会もこれに習ってですね、合わせていただいてというか、それでこのローズンゲンの御言葉を今日は紹介させていただきたいと思っています。今年の年間聖句の御言葉はこのように語りかけています。すべてを吟味し、良いものはしっかり保ちなさい。読んでお分かりいただけるように、これは命令形で書かれています。良いものはしっかり保つようにという命令です。で、文章の前後関係がこれだけでは分かりませんので、どうしてもそこで考えるのは良いものって何かということに、どうしてもこう気持ちがいくと思います。そう思って今日の聖書の箇所の少し前のところを読むと、御霊を消してはいけません、予言を軽んじてはいけませんという、またこれが2つの命令の言葉が記されています。つまりパウロがここで言いたい良いものというのは聖霊のことと、もう一つは予言のこと まあ、つまり聖書の御言葉のことだというふうに言っていることが分かります。誤解しないように言っておくとですね、この預言という言葉を私たちは聞くとすぐに未来に何かが起こることを告げる言葉というふうにこう頭の中でこう自動的に変換されるかもしれませんけれども、ここではですね、神様から預かった言葉、まあ、これがまず第一の意味なので、パウロの意図からすると、まあ、説教というふうに言ってもいい言葉です。まあ、礼拝で聞いた説教を軽んじないで、聖霊が消えることがないようにしましょうねとお勧めしているわけです。御言葉を聞いたそれをこう鵜呑みにするのではなくて、その前に今日の御言葉のところは全てを吟味してと書いてあります。吟味するというのは見分けるという意味。今日今皆さんにこの年間聖句のカードをお配りしたわけですが、このドイツはですね、この年間聖句のカードがこうたくさん売られるんですね。もう何種類もあるんですが、今あのインターネットで探すとこういくつも検索することができて、あのこのデータを全部フリーで手に入れることができるんです。でそれにこう日本語を足してですね、あのちょっと作ってみたわけですが、まあ、いろんな種類の絵があるんですけど、まあ、これを選びました。でこの絵を見るとですね、何かこうふるいにかけていて綺麗な石が残っていて、まあ、下に落ちていく、まあ、そんな絵が描かれています。この、まあ、綺麗な宝石みたいなのが上に残ってますので、良いものというのがこの上に残っている宝石のような石のことなんだろうなと、まあ、イメージできます。まあ、けれどもケーキを作ったりする方からするとですね、この絵はちょっとおかしいっていうふうに思われるかもしれないですね。はい、あのそんな顔をしておられますが、ケーキを作る場合はですね、あの小麦粉をふるいにかけるわけですけど、良いものは下に落ちてあのダマになるやつをこう覗きたいわけですよね。だからこう残ってるやつは大抵悪いやつなわけで、ちょっとこの絵はいかがなもんかっていうふうに思う方もいるかもしれません。まあいろんな見方によってですね、この絵こういろんな理解をすることができるのかもしれませんが、まあ、大事なことはですね、良いものを大切にしておくようにというメッセージが、まあ、ここから読み取れるのではないか、まあ、あまりケーキの作り方のことはちょっと頭に置いていただいてです、まあ、ふるいもねかなり粗いので、これなら良いものもだいぶ落ちるんじゃないかとかですね、まあ、いろんなことがこう気になったりしますが、まあ、あまり細かいことを気にしないでですね、まあ、この絵を見ていただけたらと思っております。良いものを大切に残しておくように、まあ、そんなメッセージがこの御言葉にはあります。で今日の御言葉の、まあ、少し前、もうちょっと前を見てみるとですね、16節、まあ、今日ちょうど暗唱聖句、今月の暗唱聖句にした御言葉なんですが、ここには16節からこのように書かれています。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。有名な御言葉がここに記されています。パウロがとても大切にしてきた言葉でもあります。このテサロニケ人への手紙というのは、パウロがたくさん書いた手紙の中でも一番最初に書かれた手紙だというふうに考えられています。けれどもパウロはその晩年に書く手紙でも、この喜びなさい、祈りなさい、感謝しなさい、こういう言葉をいつもこう繰り返して使っています。まあ、言ってみればパウロは大切にしてきた言葉です。喜ぶこと、祈ること、感謝すること、これらもまた主から与えられた良いものだというふうに言うことができます。私たちの中でもこういう人がいるかもしれません。喜びなさいというふうに命令されても喜べるものではないわけです。命令された途端にやる気がなくなる、まあ、そんな人も少なくないかもしれません。年末の大掃除皆さんなさったでしょうか。 自分で気がついてやる分にはいいんですけれども、誰かからあれやっといてと言われると途端に気持ちが重くなって、なんでそんなことやらなきゃいけないんだという気持ちになる人が中にはいるかもしれません。というのは私がそういうタイプの人間だからです。子供の頃からそうなんですね。勉強しなさいって言われると今やろうと思ったのにっていつも心の中で思ってですね、まあ、結局やらないことにするわけですが、この命令されるというのがこう気に食わない人たちというのがこう一定数いると思います。なんか命令されるとですね、こう途端に自分が自分でなくなってしまったかのような、そんな気持ちになる。喜びなさいって言われたってそんな喜べるもんじゃないよというような思いになる方もあるかもしれません。まあ、少しだけこのパウロの代わりに代弁するとですが、パウロはここでまあたくさんの命令形で書いていますけれども、このパウロの手紙というのはこのいつも後半はだいたい命令形のオンパレードになるわけです。でもその前にたくさん福音を語ります。もうこれでもかというぐらい神様の恵みをずっと丁寧に語っていくわけで、最後にちょっとだけ言わせてねという感じで、まあ、命令形の言葉がですねちょこちょこっとこう出てくるわけです。ただこのローズンゲンのように聖書の一部分だけを切り取って読んでしまうと、この前半部分を聞かないまま今日この箇所だけを聞くということになります。そうするとこう命令形の言葉ばっかりこう飛び込んでくるわけで、まあ、そこがこう聖書を読む時のこう厄介な部分と言っても良いかもしれません。たくさん恵みを語って私たちがどれだけ神様に愛されているか、どれほど神様から恵みをいただいているか、主イエスがどれほど私たちの近くにいてくださって私たちを支えてくださるかをパウロは丁寧に語っていきます。そしてだから試練があった時や誘惑があった時、間違えた考え方が自分たちのところに迫ってきた時にはこういうふうに乗り越えなさいよ、信仰の危機に対する対処の方法としてこうするといいよというふうに、まあ、命令の言葉を使うわけです。それはパウロからしてみれば励ましの言葉です。いつも喜んでいること、絶えず祈ること、すべてのことにおいて感謝すること、聖霊を大切にすること、御言葉を消さないこと、こういう良いものの一つ一つを 大事にしていくことがあなたを守ることになる、それをしっかり保ってほしいんだとパウロはここで言っているわけです。私たちが生きている世界は私たちを神様から引き離させようとするさまざまな出来事に満ち溢れています。自然災害があります。戦争があります。政治不信や経済的な厳しさがあります。そして信仰に対しての警戒感が世の中には満ち溢れています。いろいろなことを言う人たちが世界中にいて、インターネットのなんか見るとさらに細かなことで不安をかきたてる人たちがたくさんいます。何をどう信じたらよいのかわからない時代です。そして常に私たちを騙そうとするものの危険がすぐ私たちの傍らにある、そういう時代です。そんな中で生きている私たちにこのローズンゲンの御言葉は大切な励ましとなるはずです。すべてを吟味し良いものはしっかり保ちなさい。私たちがそこでまず目を向けるのはすべての良いものは主から来るという事実に目を留めることです。この確信から目を離さないことです。政治が必ずしも私たちを良くしてくれるとは限りません。お金が私たちを幸せにしてくれるとも限りません。 健康であってもそれが必ずしも安心を与えてくれるのでもありません。すべての良いものは主から来る。まずこの事実に目を留めることです。そうするとこの時代のものに目を惑わされることがなくなります。大切にするのは聖霊と御言葉です。これが私たちに与えられている神からの贈り物です。良いものです。喜び、祈り、感謝、これらのものは神から私たちがいただいたものに対する私たちの応答であって、私たちが絶対にしなければならないということでもありません。私たちはそれをしたくてする、そういうふうにされていくものです。一つのことだけをお話しして終わりたいと思うのですが、いつも喜んでいなさいとあります。けれどもなかなか喜ぶことができない状況というのはあると思います。私たちはそういう時にこの聖書の御言葉をいつも笑顔でいなさいというふうに誤って読んでしまうことがあるのかもしれません。笑顔でいられない状況というのはいつだって起こります。今すでにそういう状況の中におられる方もあると思います。家族が病に倒れる、経済的に厳しいところに立たされる、あるいは高い壁が立ちはだかってその先が見通せないような状況に置かれることもあるでしょう。けれどもいつも喜んでいなさいという御言葉はそういう中にあっても私たちを支える言葉となるはずです。それは空元気を見せることではなくて、辛く厳しい状況の中に置かれていたとしても、主イエスの十字架と復活が私を支えてくれるというこの事実がある。それゆえに私たちの心の奥深くで自分が支えられているという喜びが確かに存在する、そのことを見つけることができるなら、私たちは喜びを失わないでいることができるはずです。一つの有名な祈りの言葉を皆さんに紹介したいと思います。これはアッシジのフランチェスコを支えた祈りで、我が神我が全てよという祈りです。英語で My God My All という祈りです。とても短いお祈りです。1秒で祈れます。全てを吟味し良いものをしっかり保つための助けとなる祈りです。私たちが道に迷うとき、私たちが道を踏み外しそうになるとき、試練や困難に飲み込まれてしまいそうになるとき、あるいは私たちが罪に敗れてしまい罪に支配されてしまうとき、あるいは神様からの光が見えなくなってしまったと思えるようなとき、ぜひこの祈りを心の中で祈ってください。我が神我が全てよ、My God, My All。 そう信じられないときは、信じられるようになるまで何度も何度も何度もこの祈りを口にしたらよいと思います。平安が心の中に満ちるまで、我が神我が全てよ。フランチェスコは朝までこの言葉を繰り返して祈ったと記録されています。私の神が私の全てである、そう確信することができるときに、私たちは主が与えてくださった良いものをいつも保ち続けていることができるようにされるはずです。お祈りをいたします。 我が神、我がすべてよ。我が神、我がすべてよ。あなたが私の神で、あなたはこのすべてを支配しておられるお方です。このあなたが私の神であられることを心から感謝します。新しく迎える一年、何が私たちにあるかまだ分かりません。期待と不安をいつも持っています。すべてを吟味し、良いものをしっかり保っていることができますように。あなたがすべてのすべてで、すべての良いものをあなたが備えてくださることにいつも目を留めていることができるように、どうか弱い小さな私たちの信仰をお支えください。この御言葉とともに、どうかこの一年、私たち一人一人の信仰をお支えください。尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。